日の説教の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書23章33節から43節。ルカの福音書23章33節から43節です。ではお読みいたします。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。以上です。今日はここから死と天国、十字架の意味と題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付けていただきます。よろしくお願いいたします。
今日はファミリー礼拝ということで、少しいつもの聖書の箇所とは違ってルカの福音書から十字架の意味ということで、皆さんと共に御言葉を聞きたいと思います。今教会の暦でレントと言います。主イエスの十字架につけられるその時のことを心に留めて、そして4月1日にはイースターを迎え、主が復活された、よみがえってくださった、そのことをお祝いしようとしているわけです。で、今日はこの十字架の意味ということで少しの間お話をしたいと思います。教会には十字架が掲げられています。この私たちの教会もこの三角形のですね、ちょうど三角錐の形をしていますが、この一番頂点のところに十字架がついています。時々気がつかないで病院と間違えて来られる方がありますが、教会ですと言ってお話をすることがあります。まあ、今でこそこの十字架というのはアクセサリーにもなっていますので、まあ、それほど悪いイメージというのは持つ方が少ないと思いますけれども、もともとは十字架というのは死刑の方法です。死刑の時に使う道具を飾りにするというのはこう考えてみるとちょっとこう物騒な話なわけです。先日もニュースを見ていましたら、まあ、何年も前に社会問題になったある宗教団体のリーダーの人たちが、まあ、死刑の宣告を受けて、で今その死刑をする場所にこう移されたというようなことがニュースで報道されています。人が処刑されるという話は聞いてもそれほど嬉しい話ではないわけです。 けれども教会では主イエスが殺された処刑されたというこの十字架をいつも忘れないように語り続けています。主イエスの十字架とは一体何だったのか、そのことを教会は忘れないで語り続けているわけです。それは私たちにとって全てのこの世界中の人にとって大きな意味を持つ出来事であった、そういうふうに語り続けているわけです。で、特に今司祭者の方に読んでいただきましたルカの福音書のこの物語は3本の十字架の出来事です。主イエスと主イエスの他に2人の犯罪人が十字架に貼り付けにされた、そのことが記されています。特に最初の34節に主イエスがこの時に祈った祈りが書かれています。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。主イエスはそのように祈ったということがここに書いてあります。去年から新改訳2017というのが出ました。2017年の新改訳をお持ちの方はそこのところに少し詳しい説明が書いてありまして、そこのところにはこんなことが書いてあります。多くの有力な写本にはこの部分を書いている、そういうふうに書かれているんです。今日そんなにそのことについて詳しい説明をする時間はないんですが、このもともとのこの聖書の本文にはこの祈りはなかったのではないかというふうに今は考えられているわけです。けれどもこの新しい新改訳聖書もこの言葉を省略しないでそのまま聖書に書き残しています。というのはこの祈りは後で書き足されたのかもしれないけれども、教会の伝承の中で確かに主イエスの祈りであったということが、いろんなところに記されている、それでそしてまたこの祈りの持つ意味の大きさがとっても大切なのでこれを書くことはできないと、そういうふうに考えてこの聖書の言葉はそのまま残されているわけです。というのは今日の聖書の箇所の少し前で主イエスが死刑の宣告を受ける裁判のことが書かれています。ピラトという人が主イエスの裁判をしますが、この人は死刑にするような罪は見当たらないということを宣告します。ところが周りにいた群衆が結託して主イエスを十字架につけろと叫び続けます。そうやって不当に主イエスを殺そうとする人たちがいて、そのために主イエスは十字架につけられることになったわけです。明らかに不当な裁判によって自分が殺される。昔 NHK の大河ドラマか何かでですね、この恨み腹さでおくべきかってやってる番組を見たことがあります。ドラマか何かの一シーンですが、子供ながらにこう強烈な印象を持って覚えています。主イエスが十字架の上でこの恨みは絶対に晴らしてやるからなと言ったのならよくわかるんです。なんでこんな不当なことをして私を死に至らしめるのか、そういうふうに言っても誰も文句を言うことはないと思うのですが、主イエスはそういう中で父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、そう主は祈りました。自分を殺そうとする人たちのためにあの人たち、この人たちを許してあげてほしいと神に祈るんです。それは驚くべきことです。 そしてここに十字架の意味があります。私は時々結婚をする方のためのカウンセリングだとか、あるいは夫婦のために夫婦の方にカウンセリングをすることがあります。でその時に愛するということはどういうことなのかというお話をいたします。多くの夫婦が勘違いをしてしまう、それは結婚した当初ですね、あるいはお付き合いをしていた時に相手のことを愛していた、ところが一緒に生活をし始める、相手のことがだんだん分かってくると悪いところが目につくようになってきます。そうすると自分の愛しているという感情がだんだん小さくなっていきます。でそういう話を、皆さんされるわけです。でこれはおそらく結婚のカウンセリングをする人たちだけがそうなのではなくて、世界中の全ての夫婦がそうだと思います。我が家も例外ではないかもしれません。例外なくそうなんです。だんだんと自分の思っていたのと少しずつ違うなということが分かってきて、距離を感じるようになっていって、我慢をするようになって、ある時爆発するわけです。でその時多くの人は愛するということを感情だというふうに思っています。で感情が冷めていってしまうと、もう愛することはできないというふうに考えてしまうわけです。この感情というのは時々私たちの冷静な判断力をなくさせてしまいます。実際結婚したばかりの二人というのは、最初とても離れたところにお互い立っているはずなんです。それまで経験したことも違いますし、家庭の環境も違いますし、考え方もまるっきり違います。二人がぴったり寄り添っているなんていうのは実は錯覚です。本当は全然離れているわけです。でそこからいろんなことで衝突しながら、ぶつかりながら、ああこの人はこういう人なんだということをお互いに理解をしていって、衝突することによって少しずつ距離が縮まってくる。愛するということはそういうふうにして培われていくわけです。なんでこんなことをするのか全く理解できない、そういうことを繰り返しながら相手のことを理解していくようになる。先日も家庭集会で話したんですが、あんまりこういう話しない方がいいかもしれませんけども、妻と最初にした大喧嘩はですね、私が板チョコを1枚食べたんです。どっかでしたことあると思いますが、で妻がそんなバカみたいに食べる人見たことないという話をした。でその日のお昼に妻がこの大きな饅頭を3個食べてで私は饅頭3個食べる方が異常じゃないのかと言ってですね、それがきっかけで喧嘩になりました。で妻は耐えられなくて実家に電話しまして、お父さん饅頭3個食べるのとチョコレート1枚食べるのとどっちがおかしいと思う、そんな会話をしたことがあります。今では本当にそんな些細なことです、どうでもいいことですけれども、こう違う習慣を持っているというのはこう理解できないわけです。もうこの人のことは理解できないと思うとサジを投げてしまう、その人のことを理解しようとすることをやめてしまう、そして相手のことを愛するということを疲れてしまってやめてしまうということが起こる。愛するというのは相手のことを理解して 受け入れて許すということです。それは互いに衝突していきながら培っていくものです。聖書はこれをあなたの敵を愛しなさいという言葉で表現してきました。これから結婚しようとしている夫婦にあなたの敵を愛しなさいって聖書は言うんですって話をするとはーって顔をされます。この人何言ってんだろうという顔をされるんですが、結婚をして2週間ぐらい経つとよくわかるみたいです。愛するということを学んでいくためにはぶつかって衝突しながら、ああこの人はこういう人だ、この人を受け入れていこう、許していこう、そういうふうに自分で決意していく。そうやって一歩ずつ愛するということを学んでいくわけです。主イエスがここで十字架の上で祈ってくださった祈り、それはまさに愛するための祈りでした。自分のことを攻撃する人、そういう人を一生懸命防衛しながら、自分を守るために相手の悪口を言ったり攻撃したりするというのではなくて、自分のことを攻撃する人のことを理解して受け止めて許していく、その主イエスの愛がこの祈りの中に示されています。主イエスは自分が十字架の上で殺されようとするその最後の時まで人を愛して人を許すことのために戦っておられる。この時に私は悪くない、そういう態度を取るならば愛を受け取ることはできません。人を愛することも大変なことですが、愛を受け止める側もそこには自分のことをちゃんと理解をして相手を受け入れるということが必要になってきます。それは当たり前にできることではないのです。先ほど子どもたちと一緒にシャロンの小さなバラという絵本を一緒に聞きました。バラは鳩の落とした卵をなんとか守ろうと自分の美しい花びらをすべて犠牲にして卵を守る、そのようにして愛を示しました。バラの花びらのおかげで無事に卵はヒナから帰って、ヒナの両親は無事だったヒナを見て喜んだわけです。愛するということは自分を犠牲にするということです。そしてその犠牲にした愛がそのまま受け止められるときに、そこに喜びが生まれます。それこそが主イエスの十字架の出来事、主イエスの復活の出来事であった、そうこの物語は私たちに知らせてくれているわけです。今お読みした聖書にも3本の十字架が出てまいります。主イエスの右と左に犯罪人が十字架にかけられています。この教会の聖三宅のところにも小さな3本の十字架がいつも置いてあります。これは私が以前牧会をしていた教会の長老がこの鉄のクラフト作品を作る人でして、この方の作った作品です。実はまだ1個しかない時にですね、 これはいいな、これはいいなってずっと言い続けたら仕方なしにくれたんです今たくさん作られて、お店でも買うことができますけれども、これが一番いいと思っていますこの3本の十字架は、右と左に犯罪人がいて、その犯罪人に挟まれるように主イエスが十字架に貼り付けにされています。主イエスは犯罪人と同じようにして十字架で殺されたということが物語られているわけです。一人の犯罪人が主イエスにこう言います。あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え。39節にこう書いてあります。助けてもらいたいのに命令口調で書かれています。この人は救いということをどういうふうに考えていたんだろうかと思うのですが、きっともしキリストが自分を十字架から下ろしてくれるなら自由にされる、お前はキリストなら俺をそういうふうに自由にしろと言っているわけですけれども、もしその通りになってこの人が自由になったとしても、きっとまたどこかで悪いことをして捕らえられるか、あるいは捕らえられなかったとしても捕らえられることをビクビクと怯えながら暮らさなければならなかったと思います。それは一時的な救いでしかありません。考えてみると、私たちが心の中で思い描く願い事、祈りというのも案外一時的で、目の前のことだけを考えているということが多いと思います。本当に救われるということがよく分かっていないときに、目の前の問題の解決だけを願ってしまう。目の前のことしか考えられないときに、本当の自分の平安というのは実は訪れては来ないのです。けれども、ここにもう一人の犯罪人がいます。彼は救えと言った犯罪人にこういうふうに言います。40節と41節、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そういうふうに書いてあります。自分のしてきたことの報いを受けている、そうこの犯罪人は言いました。神を愛さず、人を愛さず、自分のために生きてきた、自分の目の前の問題が解決すればいい、そういうふうにずっと考えて生きてきた結果が今こうなっているのではないのかとこの人は言ったんです。それが犯罪人の行ってきたことです。自分は間違った生き方をしてきたということをこの人は主イエスのその姿を見て気がつきます。この人は自分のために生きていなかった、死ぬ最後の時まで自分を不当に殺す人たちにこの人たちの罪の責任がないように、そう祈っておられる。主イエスの姿を見て自分のことが分かる、自分のために生きているということは人が傷ついても気がつかないで生きているということです。いや、気づこうとしなかったと言ってもよいかもしれません。自分のことで必死なんです。そういう生き方の結末は滅びでしかないのだということがここに語られている。犯罪人のように捕らえられることはないのかもしれません。そこまで悪いことをしていないと思うかもしれません。けれども本質的には同じです。 主イエスは何も悪いことをなさらないで、自分を苦しめる人たちを受け入れて許そうとする。その主イエスのお姿を見たときに、自分に何が欠けているのかということをこの犯罪人は理解をしました。そして主イエスのことを正しく受け止めて、あ、お前は神をも恐れないのかと言ったんです。この方は神だ、この方は救い主だ、この方は人を愛するために生きてこられた。そう主イエスを受け止めることができるようになる。そしてこの人は続けてこう言います。42節、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。この言葉は、あなたは神の子キリストです、どうか私のことを覚えていてくださいという消極的な信仰の告白です。イエスが神の国の位につく方であるということを告白する。イエスはキリストですと告白する。それが主イエスを信じるということです。聖書にはこう書いてあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。パウロの書いたローマ人への手紙10章10節にあります。この犯罪人は主イエスにこう言いました。あ、この犯罪人に対して主イエスはこういうふうに言いました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日天国にいる。あなたは救われる。あなたのその本当の問題はもう私が取り除いた。そう主イエスはおっしゃったんです。この3本の十字架を作ってくださった加藤さんにはご両親がおりました。ずっと加藤さんたち、夫婦が教会に行くことを反対していました。もう随分高齢で88歳だったと思いますけれども、ご自分が病気になって手術を受けなければならないということになった。で、私は病院に訪問をして、この加藤さんのおじいちゃんにどうですかというお話をすると、突然涙をこぼしながら、この加藤さんの奥さんの常子さんという方がいたんですが、常子さんが手術の時ににっこり笑いながら手術室に入っていった、そういう話をなさいました。何のことを言ってるのかと思いながらいろいろ話を聞いてみると、自分が手術室に入る時に怖くて怖くて仕方がない、だけれども自分のお嫁さんは手術室に入る時に笑って入っていった、なぜ笑えるのか理解できないのだということだったんです。その加藤さんのおじいちゃんに私がこう言いました。常子さんは、その奥様の名前なんですが、イエス・キリストのことを信じている、もう私の命は大丈夫という平安を持っているので、手術室に入っていっても、もし手術がこの後どうなったとしても大丈夫、そういう安心感があったんだと思います。おじいちゃんもイエス様信じませんかと言いました。そのおじいちゃんは即答で自分も信じると言いました。聖書を全部読んだわけではありません。ただお嫁さんの顔を見ただけですけれども、この手術を受ける前の平安な顔の中に何かがある。それが主イエスを信じるということであるなら、私も信じたいと、この人はそうやって主イエスを信じるものになりました。隣にいたおばあちゃんにも聞きました。イエス様信じませんか。おばあちゃんも ご主人と同じところに行きたいので私も信じると言いました。主イエスを信じるということはとても簡単なことです。このお方は私の主です、キリストです、この方が私を救ってくださる、私の本当の問題を、私の罪を、私が持っている死の不安を全部拭い去ってくださる、それはこの主イエスだ、そう信じて告白するときに人は救われることができます。この3本の十字架はいつも私たちの前にあります。私たちを救うために十字架にかかってくださったお方、そして自分のために生きている者と主イエスを信じて生きていく者、人は誰もがやがて死にます。すべての人には死が覆っていますけれども、主イエスの十字架はその死の暗闇から人を救い出すことができる。キリストの光に包み込まれて安心して自由に生きることができるようになる。自分の本当の問題が生きることへの不安、将来に対する不安、そのすべてが主イエスを信じるときに主イエスの光の中に全部包み込まれる。主イエスを信じるとき、その人は主イエスの命の光の中に招かれることになるのです。お祈りをいたします。命の主よ、あなたは十字架の上で自分の命をすべて犠牲にして私たちに命を与えてくださるお方です。どうかあなたを信じる信仰を与えてください。十字架があなたの愛の印であったことをどうか受け止めさせてください。あなたの十字架が私たちに命を与えるためであったこと、私たちのすべての罪を許すためであったことを主よ、心から感謝いたします。あなたを信じてあなたと共に歩んでいくことができますよう私たちを導いてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。